種と
グラス。
さあ、
ご無沙汰しております。
ご無沙汰しております。
暦は23日は
霜降ですね。霜降り。
なんだかでもね、もう冬の入り口にやってきてる感じがするし、
いよいよ
過ごしやすいといえば過ごしやすいけどね。
なんか最近の美味しいものはありましたか？
差し入れでいただくのはマコモダケ。
マコモダケ
は結構たくさんいただくよね。
ありがたいことに、もうどんなんか知らない人に説明するとしたらどうですか、マコモダケ。
難しいんだけど、竹のような形状というか雰囲気がする。
こう、まあ、タケノコじゃないんだけど、ちょっと結構歯ごたえのある白い食べ物なんだよね。ダメだ難しいね。
なんか髄液の青いものみたいな感じがするよね。まあ、髄液ほどなんかあのスポンジ状ではないけど、もうちょっと身の詰まった感じ。
そう、種と暮らすの第1回ゲストにね、来てくれたとしやさんは、そのマコモの栽培をしてはるので、そう、もっと詳しくね、聞けばよかったね。
トシアさんとかあれやもんね、その金魚池を、再利用した形で、マコモ栽培を
っていう、そう
なんです、ね、毎年だいたいアウト差し入れいただくっていう。
ありがたい、もうめっちゃ美味しいんだよね。
で、今ちょうどこの、奥手の時期の時が一番美味しくて、
ブリッとね、
そう、
太くて、とっても香りも高くて、ね、甘みのある感じがね、いいよね。
どんな食べ方が好き？
私はね、焼くのが好きやねん。
丸焼き？
この間ね、バーベキュー、炭で焼いて、で、それをね、剥いて食べて、あれが一番好きかな。塩ちょっと振ってね。
そうね、甘みがあるもんね。
うちゃんは？
天ぷら？
一番おすすめって言われるね。
なんかちょっと違うけども、ズッキーニの天ぷらっぽい雰囲気がなんとなくあって、
水分もね、なんかちょっとふわっとするようなとこもあり、
そう、ちょっと違うんだけど、でもなんかこう、ズッキーニとキノコの間みたいな勝手な感じやけど、そんな感じ。
難しいけど、なんとなくこうね食べたことある人はおーって思うかもしれないね。あれは旬の食べ物美味しいです、
ね。もう鍋にしても、味噌汁に入れても、煮ても焼いても揚げても何でもいける。
いい働きしてます。
生でも食べれる。
美味しい。
すごくなんかこう、今、一押しな感じがするけど。
確かに。
ま
あ本当に、もしどっかでね、見かけることがあったら、迷わず買ってくださいっていう感じだね。
でもまあここ数年増えてるんやろね、栽培する人が。
そうかもし
ん
ないね。
田んぼが空いてるとことかさ。
そうかもしんない。そう。あとは、やっぱり旬の食べ物といえば、お米ですよね。お米。
ねえ、やっぱり新米って本当にこう、ねえ、その一番美味しい時期なんだろうなと思うし。
みずみずしいしね。
ね、自分で作ったものはもちろんね、ひいき目に見ても美味しいというか。
そう。とても美味しいし、まあ欲張ってちょっと種の会ではお米の集いっていうのを、提案させてもらって、で、いろんな村の中のお米を作ってる人たちの、もしよかったらお米ちょっと炊いて持ってきてくれませんかって頼んだところ。いろいろ食べられましたね。道仙坊の山の上の、あの田んぼの方とか、あと高尾っていう、まあ、あのお茶農家さんのすごい多い地域の、手島さんのとこの酵素玄米。
酵素玄米ね。
美味しかったね。
美味しかった、とても。
そう。あと野茶さんが、移住者さんたちと一緒に作ってるコシヒカリとか、私、 あ、そうそう。まだね、味見はしてないんだけど、尾崎くんが、赤もち米
ああ、赤もち米ね。
持ってきてくれたし。
あんなもち米に赤いのって僕は初めて知った
す
なと
ごい綺麗なんです
思っ
よ。
た。
あと、そうそう、としこさんが、竜のしずくっていう、
龍の瞳？
瞳か
確か。
竜の瞳ぐらいでっかいってことなのかな。大粒のね、
そうだね。
超
甘み
高
もす
級
ごかった
米。
ね。
すっごい、ふっくらと大きい大粒のお米の、それはね、作ってるわけではなくて、もらいもんだよって言ってたんだけど、珍しいものを食べさせてもらったりしました。
ねえ。
うっちゃんの印象に残っているお米は。
そうねえ。手島さんの酵素玄米すごく美味しかったなって思うしね。
本当に香ばしさっていうかね、
コシヒカ
味
リは
を。
やっぱり甘みもなかなか、やっぱりね、安定してある感じがするなと思うし。
あれは伊勢ひかりって言ってたっけ？
あ、手島さんですよ。
あ、で、その他のコシヒカリも、
そうだね。
安定感があると。
あと、その竜の瞳ってのは、なんだかすごいね。味わいというか、粒の大きさといい。なんかちょっとブランド感があるような感じがしたね。
特別感がね、ある感じが
そう
ね。
ね。まあ、それに比べてうちのお米ってのは多分すごく淡白な味なんだろうなっていうか、あっさりしてるかなと思うし。
割とね、前にいくらちゃんがね、食べてくれた時は、
うちの
すご
米？
い、歯ごたえがすごくあっていいねって言ってくれた。
そもそもそのお米それぞれによって水分のなんていうかな、硬さ柔らかさみたいな違うんやろうね。同じように炊いてもね。
あ、ほんまそうやね。
その中でも硬いというか、その歯ごたえがある種類なんかな。
そうかもしれん。楽しく。
ねえ、うちがまあ作ったその芙蓉っていう品種、ちょっとどこを調べても全くわからない
何の情報も出てこない。
出てこないけども、とにかく、まあ、以前言ったようにね、奈良の、お米を作ってた方から引き継いで、ずっとつないでた種を引き継いで村で作ってみたっていうものなんだけど、でもなんかすごくあっさり、僕らはやっぱり毎日食べるにはとてもいいなと思った。
美味しかったな。本当にそれぞれの味わいというのがあって、あんなにお米食べたのも久しぶりかなっていうぐらい。
もうちょっと、まあ作ってることのっていうか、そのね、お米の特徴というか聞いてみたかったかなとは思うけどね。
今回はね、ランチ会っていう、ちょっとイベントごとだったっていうのもあって、
そう
めっ
ね。
ちゃ賑やかで、すごい美味しかったよっていっぱい言ってもらえたけど、それぞれの人とね、お米について詳しくっていう感じではなかったので、また、例えば次回、今回、まだ食べてない尾崎くんの赤もち米、赤もちを、ちょっと炊いたり、何か調理、ちょっとおはぎを考えてますけども、そういうのをやってみて、尾崎くんの、お米作りの話など聞けても楽しいかなってい
そう
う
ね。
気がします。
それぞれこだわりの作り方とかさ。田んぼもそれぞれ違うからな。
そうね、ほん
条
まに。
件が全くね。そのあたりでね、また詳しく話を聞いてみたいかなとは思うんやけどね。
しかも助け合えることもいっぱいあるかもしれないね。もう機械の貸し借りとかだけじゃなくって、今回うっちゃんがね、手島さんのところをお手伝いに行ったりとか。
そうだね。稲刈りがとても大変だったっていうのを聞いて、実際行ってみると、本当にもう、まあ雨の次の日っていうのもあって、結構ぬかるみが激しく、なんかその中で稲刈り、まあ、 もちろん機械が入らないから手で買って、
うん、
束ねて端掛けしていくみたいなのをね、じゃあちょっと手伝いに行きますよってことで行ったんやけど、うん、なんかそういうふうになんかよその田んぼを手伝いに行くっても結構面白くて、あ、こういうやり方してんねんなとかさ、
うん
うん、こういうとこでお米作りしてていいよねとかさ、
うん
うん、
そうね、
こんだけ種類ができんねんなとか、
うんう
ん、いろんな発見があった、
面白い、
うん
うん、
なんかそういうところでね、手伝うとか機械を借りるとか、なんかそういうところのコミュニケーションが取りやすくなったらいいかなと思うし、あとなんかその空いてる田んぼ情報とか、
うん、
うん、うちもそのちょっと今、ね、今年使ってるお借りした田んぼはもう来年使えないので、
うん、
また一から今探し直しなところもあるんですけども、うん、まあそういうところもね、なんかそれぞれ情報を持ってる方もいらっしゃるかもしれないし、
うんうんうん、そうだね、
うん、
そういうのをこうやり取りできる場の一つとして、ね、種の会もあったらいいなと思うし、
う
んうん、なんか情報共有していけたらいいな、
ね、なんか種の会のそのまあ掲示板とかでもね、
うん、
こんなん探してますとかさ、
まや、
なんかそういうのもなんかペット貼って、うん、でも、
うん、おーやりましょう、
気軽に情報交換を、うん、促せてもいいかもしれないなと思うしね。
いいですね、
うん、
やりましょう、ぜひ、
うん、
さあそれではここからはちょっとコンポスト学校、うっちゃんの参加してたコンポスト学校についてちょっと聞いていきたいんやけれども、
はい、
10月の16日、うん、15日からか、土日と
15、16かな、
うん、じゃあ最終の研修旅行に、
そうですね、
あの、
うん、ちょっとその前段階で、
うん、
一応10月の3日かな、最後の講義というか、それはまあ一応、
うん、
終了テスト、
うん、
筆記テストを買って、で、一応それでコンポスト学校自体の授業は全て終了。
うん。
うん、
ついに。
そう。
集大成。
一応、まあ3人、僕たち受講生がいたんですけど、
うん、
3人とも一応合格点をいただきまして、で、晴れて、その15、16に研修旅行。
うん、
行ってきました、
うん
うんうん、なかなか濃厚な2日間で、
どこへ行ったんですか？
あのね、一応三重県を中心っていうか、三重県内だけかな、うん、実際にその堆肥作りっていうのを実践されてるところ、
うん、
三重県内って結構何軒かあって、
うん、
そこを、見て回りました。
うん、
で、1軒目は、
うん、
まあ、そのコンポスト学校の大元である、堆肥育土研究所の橋本力夫先生。
うん、
本校の方でね。
うん、
まあ、バズカコンポスト学校は、もともとその橋本先生のコンポスト学校に通ってた、松村邦ちゃんと坂内健ちゃんが、うん、その2人がまあ開校した学校になるんで、
うん、
その大元となる大先生のもとに、
うんうん
うん、行ってきました、
うん、
いやーすごい先生ですよ橋本先生、
先生の個性的な感じというか、
そう
すごい、すごいというのはどういう感じの、
あのねちょっとどっからこう説明していいかはよくわからないんだけど、本当に、うん、2時間講義をして、
うん、
で、もう時間が、次の予定が入ってたから、もう時間がやばいって言いながらも、いろいろ見学させていただいたんだけど、
うんうん、
うん、その講義2時間も結構濃厚に内容になってたんだけど、
うん、
まあ、その、まあ、先生が学生時代、大学から、まあ、 就職もせずに有機農業、就職もせずって言ったらあかんけど、うん、就職しなくて、
うん、
有機農業、実家に帰って有機農業を始める、
うん、
まあ、そのきっかけであったりとか、
うん、
でその有機農業って言ってもやっぱりその最初からうまくいくわけでもなくて、
うん、
いろんなその堆肥をすき込んだりとかして、
うん、
何をやっても病害虫にやられてた、
うん、
そこから完熟堆肥っていうものを、
うん、
との出会い、
うん、
そっで堆肥作りをどういう経緯で行ってきたか、
うん、
で今もちろん野菜作り、有機農家として野菜作りもしてるんだけど、販売はしてないかな、もう、
うん、
してないんだけど、あとオーガニックフラワーっていうものをしてて、
うん
うん、まあオーガニックフラワー自体っていうのは堆肥も何もしなく、一応もう自然のも薬ももちろんやし、
うん、
肥料も入れず、
うん、
自然のままのものとしてそれをまあ作り続けてる、
うん、
うん、であと生け花のお話もしてたかな、
うん、
あと多かったのは病気の話も多かったけどね、
うん、
まあ数々っていうかいろいろこう大変な病気にされてたりとか、
うん、うん、
その自分自身の人生観みたいなところとか、
うんうん
うん、その感性を磨くことの重要性、
うん、
橋本先生がその生け花をされてるっていうのはそういうところがあって、
うん
うん、その一輪を生けるその一輪の枝、あとそれに対して花器がある、そのバランス感覚とかさ、うん、そういうものをなぜそういう生け花をしてるかっていうと、やっぱり野菜作りとか堆肥作りには感性が必要だってことを言ってあって、
うん
うん、野菜の色とか形とか土の状態とかその周りの環境とか、それをきちっと感じ取ってそれに対処していくとか、
うん
うん、今現状どういう状況かっていうのをちゃんと把握しながら、
うん、
そういうものをちゃんと見つめれるような目が必要じゃないかってことで、
うん、
で生け花をし、そういう感性を磨く、
うん、
何をもって美しいと思うのか、
うん、
なんかそういうところを、そういうところを理解していかないと、なんかそのなんていうかな、そのそれを例えば買ってくれる方とか、
うん、
消費者と呼ばれる人たちとそのマインドたちにやっぱり理解を求められない、
うん
うん、そういうところがあるし、あと堆肥作りってのも、まあ僕その1年間じゃないや、半年ぐらいかな、
うん、
わずかコンポスト学校で習ってきてて、
うん、
思うのは、ある程度感覚的なところってのはすごく重要とされる、
うん。
もちろんその温度を測ったりとか、もあるんだけど、でも水分量とかも自分の感覚だし、今現状堆肥がどういう状況でその人に対してどう対処していくかとか、そういうことに関しても、
うん、
その匂いとか見た目とか温度とか、うんうん、そういうものでずっと判断しながら対話していくみたいな感覚があるので、その辺に関してももちろん感性っていうものが必要だったりしていくわけやねんね、
うん
うん、そういうことをこう橋本先生が直にちょっとお話を聞いてきて、なんかもう一つ面白いなと思ったには、
うん、
なんか僕はすごくこう印象深いのは、物には価値がないっていう話をしてて、
うん、
それはやっぱり作る人の意識、その物を作る人、
うん、
どういう意識でこの物を作ったか、そのね背景にはどういうなんか自分の思想がありとか、うん、物語があったりとか、それに対してそれに共感した人が物を買う、だからその物じゃなくて価値と価値がつながり合う、
うん、
そこで初めて価値が生まれるっていう、
うん、
なんかその辺の考え方っていうのがすごく僕はなんか腑に落ちたっていうかさ、
うん、
うん、仕事にすごくつながることだなと思ってて、
うん、
なんか自分の仕事を通してやっぱり何を伝えれるのかなとかさ、
うん、
どういうふうにこう 人々をね感動させられるんだろうかみたいなところも、うん、そういうところだなと思って、何の思想もなければやっぱり感じるものも感じれない、ただ単に物があるだけになってしまうんだろうなと思うし、
うん、
うん、なんかそういうところの話、橋本先生の、
うん
うん、言ってたことってのが、
うん、
すごく通じるなと思う、
うん、
あの植木屋さんでもそうで、僕もやっぱりよく言われたのは、まあよく見なさいと、とにかく庭を見て、でとにかく自分で気づく、感じる、そのことが大事やって言って、だから昼の休憩とかお弁当を例えば食べるときとかも必ず庭を見ながら、
うん、
庭の横で、でまあもちろん自分がした仕事がどういう状況かっていうのを見るとかさ、例えばその木を手入れしたとき、した後とか、
うん、
うん、する前とか、なんかそこでいろいろこう思いを巡らす、
うん、
ここはこうなってるからこうしなあかんなとか、あそこはおかしいなとかさ、なんかそういうことを休憩中でも感じながら仕事をしていく、なんかそういうことを教えられたので、
うん、
なんかすごくつながるところがあるなと思ってて、うん、
うん
うん、そうで、実際ちょっとオーガニックフラワーとか見させていただいて、
うん、
で結構細かく説明していただいて、あ、対比者ももちろん、
うん、
わずかの対比者よりも 1.5 倍ぐらい大きい対比者やったけどね、うん、橋本先生とか言ったら3メーター角ぐらいのサイズになってて、
あ、じゃあそれぞれのお部屋がもうすでにでかい、
でかい部屋がそれぞれでかいし、うんうん、部屋も多い、
多いね、
うん、
でそれはもう結構いっぱいなの全部、
だいたい対比で埋まってる、いろいろ資材があったりとかするけども、
うんうん、
対比者もその発酵させるための対比者っていうかその部屋があって、
うん、
あとそれがだいたい出来上がった後の熟成させる部屋、
うんうん、
そのまあ2パターンがあるんで、
うん、
それはもうほとんど埋まってたね、
うん
うん
うん、
まあそこもね、コンポスト学校実際学校やってるからね、
うん、
実習とかで使われてたりとかもするだろうし、
なるほど、ね、
うんうん、で10人ぐらいの生徒さんが毎年、今年で20年目って言ってたかな、
うん、20回目、長くやってはるね、
うん
うん、すごい、
一番最初に多分だいぶ濃厚な場所に行って、うん、
まだ体力のあるうちに一番すごいところをと言いながらまだまだ旅は続く。旅は続く、
うん、
うん、
その次、まあ、その日もう一軒回ったところが、
うん、
松坂市にある、そう、吉澤智美さんっていう、本当にこれは個人で堆肥作りをされてる方、
うん、
実家が持ってる畑があって、
うん、
そこで有機農業、抜き農業というか家庭菜園やね、自分でお野菜を作って、
うん、
で、そこの採れた野菜で料理教室をされてたり、保存食を作ったりとか、
うん、
そういう活動をしてて、で自分のところで出たゴミを、生ゴミを堆肥化させる、
うん、
でそこも、もともと放置されてたのか、農小屋というか農業倉庫、
うん、
その中で、本当に小さく堆肥作りを展開してて、
うん、
なんかその僕のイメージの中ではやっぱり堆肥者というか、ある程度のその堆肥の仕込む量っていうのが必要だっていうことを聞いてたので、
うん、
そうじゃないと実際温度が上がりづらいとか、完熟堆肥まで持っていくのがなかなか難しかったりっていうことを聞いてたし、
うん、
なんかとても広い場所が必要なんだろうかとかふと思ってたんだけど、
うん、
全然そういう規模じゃない、本当に個人でできるサイズ感、
うん、
そういうもので生ゴミを堆肥化させてて、
うん、
これはこれですごく面白い、なんかこうずっとそのコンポスト学校を変えてる時もどうもやっぱりその実現するためのハードルが高いなっていう印象があって、
うん、
設備が必要とかさ、
うん、
重機が必要とかさ、 場所が必要とか、うん、もちろんそれにかかるコスト、お金がかかるとかさ、
うん、
いろんなもので、なかなかこれをこう実際に自分たちの生活の中に落とし込んでいくことっていうのはちょっと難しいなっていう印象があったんだけど、
うん、
でもこのともみさんがやってる展開っていうのは本当ミニマムで、なんか
真似できそうな感じ。
そうだね、
うん、
ちょっとまあその簡単にできるかってそういうわけじゃないけども、それはそれでも場所が必要なんだけど、
うん、
でも今まで考えてた印象とは全く違うところで堆肥作りを実践されてんなと思ってて、
うん
うん、その堆肥自体も 2,3 種類、土ぼかしとか生ごみ堆肥とか落ち葉堆肥、それに培養土を作り上げて、
うん、
でそれで苗作りをしたりとかもしてたし、うん、でね、ともみさん言ってたのは、なんかその堆肥者と呼ばれるその農業用の倉庫自体も、まあ人が集まる場として展開していってもいいなとは言ってて、
うん、
うん、ただ単にその堆肥作りのための場所ではなく、もっともっとコミュニティが集まるような
場所と、例えばどういう、
例えばライブスタジオ、今その旦那さんがギターをされてて、
うん、
その倉庫の2階には今床を張って、
うん、
ライブができそうなスペースを作ってたりとか、なかなかなんちゅったシステマチックにとても綺麗な場所として作り上げてて、
うんね、これ表紙とかもねやってるんやったら人もいっぱい来る、そういうところでね、なんか堆肥者っていうのもなんかパッと印象は違うかもしれないからさ、
うん、
なんか堆肥者とか生ごみ堆肥とかさ、
うん、
聞くとなんだろう匂いそうとかさ、うん、なんかそういうイメージもある中、全然そうじゃなかったってこと
ね。全然匂いもないし、
うん
うん、すごくクリーンな印象やったし、
うん
うんうん、なんか見たらやっぱり実際できそうな量やった、
うん、なるほどね、
うんと、ちょっと数値で言うと1リューベ以内のものって言って、だいたい通常3リューベぐらいのものをやったりするんだけど、
うんうん、ちゃんと温度もちゃんと管理できてるしっていう感じ。
そうやね、なんかやっぱりちょっとその量が少ないってことで、
うん、
なんか全く同じようにできるかやったら、ちょっとそのだいたいその堆肥っていうのは60度以上2ヶ月間ぐらいのキープ感が必要ねんけども、
うんうん、
そこまではちょっといかへんけど、でもやっぱり西洋っていうかその畑に使ってて、
うん、
別にそれ問題なく虫も発生するわけでもなく、
うん、
それなりに美味しい野菜が出来上がってるみたいなので、
うん、
問題ないかなと言ってるんで、
うんうん
うん、
なるほど、
うん、
ね、
なるほどねと、
うんうん、いいとこ見せてもらったね。
そうね、そういう感覚で作ってるっていうのも一つかもしれないな、うん、そのもちろん完璧に作り上げるってのも大切なんだけど、
うん
うん、問題ない程度っていうのもね、
うん
うん、そこの辺すごく工夫されてんなと思うし、
うん、
そこに行き着くまでに多分いろいろこうね、あの紆余曲折あったのかもしれないなと思って、
うん、
うん、なんかすごく面白い、
うん、
うん、あと 2日目に行ったのが鳥羽リサイクルパーク、
お
ー、それと、
うん、
メナード青山、
うんうん、
その2軒。鳥羽リサイクルパークっていうのは、まあ、鳥羽市にある、
うん、
ゴミって言ったらいいけど、資源の回収施設っていうのかな。
うんうん
うんうん、そこは、その、ドライブスルー形式で、
うん、
例えば瓶、缶とか、発泡スチロールのようなもの、書籍、段ボール、あと、まあ、衣類、
うん、
もちろん紙ごみとか雑紙のようなもの、
うん、
小型家電まではいけたかな、あと生ごみの回収、
うんうん
うん、そういう施設を NPO が展開してる場所で、
うんうん、あ、 C じゃないのか、
うん、今っていうか現状 NPO が管理してる。ただもともとそこにいらっしゃった理事長、いらっしゃったというか今理事長の中村さんはもともと市の職員、
うんうん、
市の職員の時に立ち上げて、
うんうん、
で退職後にこの NPO の理事長になられたんかな、
うん
うん、 だからまあもちろん毎年国から補助金が出てるってことで半分行政ではある。そこはすごくとてもまず綺麗、
うん、
ゴミ収集といえどもとても綺麗に、
なんでそんな綺麗なの？何が良いの？
それはスタッフがきちっとやっぱ管理っていうかその、うん、サポートして、
うん、
あの搬入される、一般の方が搬入されるんだけど、
うん、
で置き場所とか分別の仕方とか、うん、多分すごくこうちゃんと綺麗に見て、例えばで、
うん、
書籍じゃない新聞とかも、
うん、
新聞雑誌もビニール紐じゃなくて、
うん、
紙紐に取り替えたりとかするわけ。そこで、
あ、え、持ち込み自体はビニール紐だったりするわけ、
ね、多分ね。
だけどそれを紙紐に祝い直す、
祝い直したりとか、
それめっちゃ大変だね。なんか聞いていると綺麗そうなんだけどスタッフめちゃくちゃ大変そうなイメージもあるけど、
それはでも多分
何人もいっぱいいるの？
いや多分その買い、うん、持ち込みされた方にやってもらうんやと思う。それも紐も買ってもらって、
ああそういうことか、
うん、
あ、だからなんかまあルールがいろいろあってそこに合わせてもらうためにスタッフはいる。
そうやね。お給料というか、
うん、
有償ボランティアっていう形で言ってたかな、
うん、
一応 NPO としてその入ってきたお金っていうか、
うん
うん、収入を得た収入を得お金は全ても市に還元する、
うん、
で補助金でいただいたお金は有償ボランティアの給料として、
うんうん
うん、配分される。なんか、うん、もうここの場所も綺麗やけどシステムも全てクリーンな感じがする
。なんと、
うん、
行政ならではっていうのがね、なんか結構羨ましいなっていう感じもするけど、
うん、
村ではそんなこともできるかもしれないなって思った。見てみて、
うん、やっぱりそれなりにお金が必要やし、
うん、
それに注力できるだけの熱意とかさ、
うん、
職員の意識みたいなのがあるかっていうとちょっと疑問だなっていう、う
ん、まずそこが、ね、
うんうん、その行政、日本の行政っていうのが、
うん、
例えば生ゴミ堆肥化みたいなところが、
うん、
やっぱり遅れてるじゃないけど意識がない、
うん、
その辺の問題点ってどう思ってるんですかって聞いたら、
うん、
まず国の意識が低い、
うん、
あと役場にしても担当者がやっぱりな、
分かんない、ね、
コロコロ変わるっていうか、うん、その何年間に一度担当が外れる、うんうんうんうん、
積み上げがねなかなかやっぱないし、
だから中村さん自身っていうのは、ね、やっぱりその部署っていうのは、
うん、
継続的におらしてくれってことで、
うん、
自らこう望んでやってたことやし、
うん
うんうん、そういうもちろんその生ゴミ堆肥化、あとまあ有機農業に対する意識、
うん、
そのゴミのリサイクル、その辺とか、それに対してのその食育みたいなところも含めて、うん、実現できないもんなのかなとかっていう、
ハードルは見えたけど、うん、まあでもね、一個そういう事例があるっていうのは行政的にはすごいありがたいことっていうかさ、
あそこでは
やってますよ、この規模でできるんですよみたいなね、先例があるってことだもん
ね。そうはね、
うん、
でしかもその、
うん、
中村さんがその展開をしたいなと思ったのもなんか実際桑名にそういう場所があったみたいで、すで、
うんうん、
にもうその15年20年前ぐらいかな、
うん、
にはそういう施設が実はあったみたいな
ん
で、
うん、
まあ、今ちょっと稼働してるかどうかわからないけど、す、
う、
で、
ん、
にそういう施設が前例があってんなっていうのも一つやし、
うん、
ただやっぱりそういう情報ってそんなに回ってないよね。まあでも本当に鳥羽リサイクルパークっていうのは成功例だなって思うし、うんうん、これだけ超システマティックにきちっと作り上げてることを、
うん、
もちろん対比化させるっていうところにしても、
うん、
もう数値からデータから何から何でも揃ってるし、
うん
うん、なかなかこれは本当に多分結構やっぱりいろんなところから見学見させてくださいとか、うん、お話聞かせてくださいってたくさんあるみたいだし、
うん
うんうん、これそうそう本当にちょっとこういう場所が総楽郡に一軒でもあったらむちゃくちゃいいなと思った。
うんうん
うんうん、